きのみるみる元気が湧いてくる。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2026年、年も明けまして、
はい、
いかがお過ごしでしょうかという感じですけど、
はい、
1月5日放送ですね。
はい、
そうです。
まあ去年は、まあ、最終収録は忘年会話でね、
はい、
2026年何を頑張ろうな。
何を頑張ろう。
ね。なんか、はい、年末、昨年末から、うん、あのご縁つぶぎ大学の大学院、
はいはいはい、
を、うん、やっぱ盛り上げたいよね。
そうですね、盛り上げたいですね。
ちょっとね、この間ふっとその12月の時にあのちょっと僕喉の調子も悪くて、はいはい、うん、で声もあんま、うん、普通に残りあんま出えへんかって、で旭川行ったんですよね。
旭川ね、
うん、もうマイナス5度6度の世界 で、まあ、風がなかったから別にね、うん、大したことなかったけど、でそれで旭川行くとあの何食べるかっていうと、まあ、有名どころで言うとババホル言うて、
ババホル、
うん、ババホル、
ババホルモン、
ババホルモン
っていう、なんか普通の家みたいにしてる、
はいはい、
普通の家みたいな、昔の古民家みたいにしてる、そんなところの中があの七輪で
生
まれたホルモン
で、ね、はいはいはいはい、
昔ね札幌からでも、はい、そのババホルモンを食べるのに、あ、僕の知り合いの札幌の人らも車の飛ばして1時間かけて、でなんでそこまでっていうと、ババホルを食べるんやけど、はい、帰りにあの袋にまたそのホルモン買うて買えることが前はできたんですよね、はい、今ちょっとそれを断りされるかなと思うけど、
はい、
なんで札幌の人らでも冷凍庫にババホルを冷凍しておくのがうちは恒例なんやとかいうぐらい、でも確かに美味しい、
美味しいですね。
うん、それとまあババホルか、そうやな、醤油ラーメンでいうと吉野っていう店とか、
うん、僕はね、知ってる、
詳しい、
僕はね生姜ラーメンの水野っていうのがあるんですよ。
生姜ラーメン、
はい、まあ、愛想のないじいちゃんとばあちゃん2人でやってるみたいな。でなんかね公会堂のそばにあるっていうのもあって、はい、そういう出演者が結構食べに来てるの。だんだん氷点下になるあの旭川で、うん、あのね生姜ラーメンが醤油ベースなんですけどね、うん、まあ、刻み生姜とか上にバーッ乗ってて、
はいはいはい、
ほんでね、なんともいえあのマイナスの中食べててもめっちゃ汗が出るのよ。
生姜やからね、
生姜やからね。でね、妙にこのあっさりしてて、うん、そう特別飛び上がるほどうまいっちゅうほどでもないかしらんけど、なんかでもうまいよ、
は
いはい、回転して間もなくもうすぐ満席になったり、あのクソサービーなんか外で並ぶ人出たりする、
はいはいはいはい、
前にも行ってて、うん、でこの間だから喉悪いし、いや生姜がいいなと思って、で寒いしと思って、でその時に看板見た瞬間に、うん、大学院の一つの魅力として、うん、なんか中村文明が行く先行く先のそういう行きつけの店、お気に入りの店みたいなのを一個ずつ一個ずつコメントつけながら紹介していけば、あの、あ、その町行ったら文明さん言うてたあれ食いに行ってこようかみたいに、でなるんちゃうかなと思って、うん、ふっと思い出してです、
うん、
であんまり僕なんか携帯で写真撮るっていうことをめったにしないから、あのみんなやたら写真撮りだから、はいはい、そう、あんたいつ見んの言うて、俺いつ見るそれ言うて、もう過去は過去やでとか言って、いつもそんなこと言っててさ、はい、そうだけど LINE でともきに例えばその看板とかそのラーメンとか写真撮って
、はい、
でそのコメントも、ね、うん、食べた後とかにちょっとそんな長い文章じゃなければ僕でも打てるしと思って、うん、これで打ったんな、
はい、
うん、
旭川なら一回ぜひって言って、はい、 何したらこれシリーズにしようかなと思って、
ああいいですね、はい、めちゃくちゃいいと思う。
で翌日名古屋だったんですよで名古屋で本当はあの僕がちょいちょい行くエビフライがめっちゃでかい店あるんですよ。ほんまにでかいんですよそのエビフライがね。でまあ愛知県の人だったらみんな知ってるお店やけど、でも他県の人はそう、はい、知らんかなと。で昔ねあのそこであの、まあ、僕がめっちゃ尊敬してた、はい、あのもう亡くなったけどその店でお孫さん連れてった時に、うん、俺の孫がな可愛いこと言うんや言うて、うん、そのおじいちゃんですよ、うん、僕すごいその人を尊敬してて、
はいはい、
さあのなうちの孫がなおじいちゃんこのエビフライな食べても食べても尻尾にたどり着かへんなって、ちっちゃい子が言った時、うん、俺なんかねあ連れてきてよかったなと思ったし、なんてこうロマンあふれるあるがままに言ってるにしろ食べても食べても尻尾にたどり着かんっていう一口一口幸せやみたいな、もうあれがたまらんくてなっていうそのセリフが頭にこびりついてるぐらいから、はいはいはいはい、なんかねその亡くなったその方のことを思い出しながらそのエビフライを、
はい、あいいですね、
いつも食べるんで、あのそれを撮影に行こうと思ったら、はい、昼ちょっとだけ休憩があって
あ
入られへんかったんですよ、でね、あちょうど休憩時間やと思ってで1時間半後しか夕方オープンせえへんってなって、あこれはちょっと1時間半も待ってられんなと思って、で隣にあった味噌煮込みラーメンのね、うん、山本屋本店って知ってます？
あ聞いたことありますね、はいはいはい、味噌煮込みですね、
まあ、それ連日次の日もまたその写真撮ってこの友樹に送って、はい、多分日本一柔らかいうどんの麺は伊勢うどん、
うん、
で多分日本一硬い麺はあの山本屋の麺やと思うんですよ、ね、これ味噌味が濃いしでもういわゆるあの八丁味噌、なんでちょっと変な雑学もちょっと混ぜ込んでですね、はい、なんか岡崎城でなんか徳川家があのここ独特のお味噌、であれ城下町の城に近いところから1丁目2丁目3丁目4丁目ってあれの8丁目までの範囲で作られた味噌しか八丁味噌って言ってはいけないっていうなんか徳川からお触れが出たらしいんです、はいはい、昔ね、
はあ
八丁味噌っていうのは岡崎城から八丁目までっていうね、まあまあそういうちょっとちょいネタも
いいですね、
はい、あれやったらいくらでも取れるわな。
いやもうあれ結構皆さん喜んでくれてて、
ほんとは何かかぶってきてくれたやん、
はいはいはい、
私は福岡の鳥川のこの店がめっちゃ好きなんやとか、うんうん、で築地の外れにこんなラーメン屋の美味しいとこあるから、築地界隈来たらちょっといっぺん食べてみてほしいとか、もうちょいネタが結構みんな追っかけて投稿してくれるし、
それだってサンドサンド食べるわけでしょ、全部ね取って流したらよろしいですよ
ね、こうね、それこそ紬の関係者の方たちっていろんなところに行きたいわけじゃないですか、
はいはいはい、
でもどこに行ったらいいかがわからないけど、それを見ると次ここ行くからここどこが美味しいんやあるんやろって、それで見るとも
う
食べログではないですけど、ね、そういうこうみんなとの話のネタにもなるし、ここ行ったよとか、
あ今日の収録の後もっこすラーメン、いやもうラーメンばっかり
やもっこすね、
麺類の頻度が絶対上がると思うんですけどね、
でも神戸といえばもっこすですもんね、
あれも妙にうまいですよね、
うまいですね、はい、
豚骨ですよね、神戸なんで、ね、
そうですね、
コキンタと似とると思わ、
あ、鹿児島の、はい、あこも美味しいですね、
コキンタも美味しかったですね、
コキンタはチャーハンが好きですね、
あチャーハン美味しかったです初めて食べたんですけど、この間
もうそれもあのなんか僕流の食い方はもう、はい、コキンタはあのみあのショーラーメンのショーと、はい、チャーハンのショー
と、
それからあの軟骨を別皿で一皿もらって、でその軟骨をつまみに焼酎を6杯飲むというこの4点セットでコキンタ終了って感じ、
はいはいはい、僕ら講師陣もね、
はい、
あの次同じとこ行くわけやから、はい、そんな情報知りたいですもんね、
うん、そうですよね、うん、入っていただいて、
昨日もその山本屋の味噌煮込みラーメン、もうこれもまあ言うたら愛知県中心に13店舗あるって言うとったな、
うん、はい、いや、ああそうですよね、
だけど普通うどんってあんま腹持ちしないじゃないですか、うん、すぐ腹減ってきて、はいはい、山本屋のうどんは硬いんでね
硬いのまたその香川の腰の強い硬いではまた違うんですか。
もう単純に硬いね。
硬い腰の硬さと違うみたいですよ
ってことなん
です。腰が強いなとかいうあの三期みたいなとかああいうのとまたちゃう。もう純粋に硬い、
あのラーメンでいうバリ硬みたいなもんですよ。
あ
ほんま茹でたんかいうような感じ
だと。なるほど。
硬い
硬いんですね。
だからその消化に暇かかるんや。昨日もあれ4時頃食べて、はい、もう夕飯食べへんかったもん。
あそう
なんですよ。で10時11時になってきてんのに、あれやっぱ山本屋の麺やなと思って腹何も減らんわ。
へ
なんかちょっと遅がけ減ってくるかなと思ってたけど全然減らんかったから、あの麺の硬さやこれ。店に行こうかちょっと悩んで、あの辛い台湾ラーメンの店
ね、はいはいはい、
まあ、このまま愛知県の人ならもう
知ってますね、
知れたんやけど、
はい、僕も知ってます多分
店でも店もさっきのコキンタみたいにセットがあるんです僕の
セットがあるんです、
まあ、ハイボールを飲みながら最初のつまみは青菜炒め、
青菜炒め
と、はい、それとあの小袋の炒めたやつ、
お
これ青菜炒めと小袋炒めたやつをつまみにハイボール 2,3 杯飲んで締めに台湾ラーメン、これ頭皮から汗がじわじわ、
そうですね、はい、
これでワンセットなんで、あだからそこまでさ、
はい、
これ食べてこれ食べて締めはこれでとかみたいなとこまで素丁寧に押し付けるようなそういう情報を、そんなん考えてたらいっぱいあるぞと思ってさ、
うん、
神戸にもあるけど、
はい、
壁の穴っていう
スパゲティ、はい、
スパゲティの古いでしょ、
う
ん、あれも、ね、
古いですね、もう
今朝たまたまあの壁穴って知ってる？
知らない、
知らない、
知らないか、はい、
知らないです。
あれ僕らが20代から10代ぐらいできたんですよね。
もうなんかね、今朝たまたまテレビでやってたんですよ、
はいはい、
ね、創業1965年言ってましたわ、
うん、めっちゃ古いなんですよ。
そうそうそう、僕が生まれる
前からですね。
前からほで僕ね、それこそあの東京に18歳で、
うん、
上京するじゃないですか、はいはい、ほで、まあ、その僕の兄貴が、うん、なんか壁の穴のスパゲティの話を聞いてたんです
よ、はいはいはい、
で僕こそ三重県の田舎者が18歳で、うん、もうおのぼりさん状態で東京行って一人で初めて渋谷に行ってみようと思って、何の予定もないのに渋谷に行ったんですよ、
はい、
本当にその渋谷で壁の穴スパゲティ見つけたんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
あこれやと思って、ほで入って食べたあのたらこスパゲティ、うん、もう忘れられんくてもうあまりにも美味しくて、ほでだけどその今朝のテレビで言ってましたけどね、うん、1965年にたらこスパゲティを日本で初めて出したのが壁の穴スパゲティらしいんですよ。
そうなんですね、
それはなんでそれができたかっていうと、あのまあ言ったらシンプルなその壁の穴のお店のスパゲティに、うん、お客さんがなんか瓶に入ったキャビアを持ってきて、
う
ん、そのキャビアをかけて食べてもいいですかって言われて、うん、いやそれは自分でお持ちいただいたもんですし、うん、いいですよっていう、それを見た時に、あパスタとスパゲティとそういう魚卵系、
うん、
卵って合うんかなって言って、ほんで店の中にキャビアなんか置いてないけど、はい、うん、たらこならあるしいっぺん混ぜてみようかって言うんで、ほんでまかないでそのたらこを混ぜたスパゲティ、これ絶対ヒット作になるってい う、それがねたらこスパゲティの始まりなんです。
発祥だったん
です よ。そうやったんやと思って、で僕あの三宮にもさ、
はい、
あって前たまたま看板見て、あ壁の穴やと思って懐かしいと思ってその時も食べに入ったんやけど、
はいはい、
だけどなんかあのまた東京行ってて、まあ、渋谷とかあんまり行きたくない方やけど、うん、まあ、わざわざでもいいから行って、
うん、
あの壁の穴のたらこスパゲティを渋谷の店まだあるんか分からん、多分あると思うから、
あるでしょうね、
食べてね、その後に僕夕方に渋谷のセンター街のあたりうろうろしてて、
はいはいはい、
それでやっぱこう バーっていう門に入りたかったんですよ、すごい。バーに入ってカウンター座って、でバーボンロックで飲みたい。でも18歳で高校出たてのおのぼりが、ね、もうほんまに田舎も丸出しで、その時ね、門っていう名前のバーに入ったんですよ。うん、
へえ、はいはい。
でそれでカウンターの端っこに一人で座って、うん、それで中にいるバーテンダーの人に、でどうなさいますって言われた時に、僕めっちゃ緊張しながらアーリータイムズをロックでって、
はいはいはい、
注文して、そのアーリータイムズのロックをこのカウンターで、うん、東京のいわゆる渋谷のバーで飲んで東京の人になってるわ俺みたいなね、もう一生懸命東京人にならなか思って、したほんまになんか始まりかなみたいな。でそういうのをね、わざわざ大学院の少人数で、例えば、あの門のタラコスパゲッチ食って、あちゃちゃちゃ壁の穴の、
はい、
でその初めてアリタイムズをロックで緊張しながら、その門っていうバーも今もあるんですよ。
あるんですね。
だからそんなにちょっと一緒に行ってみるとか、六本木のね、こう店やってたその界隈の、はいはいはい、あのここでよう一人で飯食ったんやとか、
いいですね、
朝方までやってるで暇な時じゃんけんして代わる代わる食べに行った大砲っていうドラム缶ラーメンっていうのがあってね、
ドラム缶ラーメン、
なんかドラム缶ラーメン
ドラム缶の中からある時間が来ると、このネットに入った豚骨とか、はい、鶏ガラとかがこのなんかこう釣り竿みたいな、はい、ハンドルガラガラガラガラって回すと、こう網に入ったあの鶏ガラとか豚骨がドラム缶の中からブワーって出てきて、それでこう次のドラム缶にまたそれを沈めるとか、ドラム缶でスープをずっと炊いてる、
へ
そういう店、今もあるかどうか分からへんけど、うん、
ドラム缶ラーメン、
へ
え、六本木のあの、うん、僕らがやった店とかって、大体ある意味こう結構集中してあるから、
うん、
だからここでこんな、ここでこんなとかで、当時のなんか懐かし話とか、
ね、はいはい、いいですね。
いやでもほんまにいろいろね行くから、いろんな地域で地元の人も知らないようなものを知ってたりしますよね。
それがすごいですよね。
ね、あれを惜しみなくそのまあ大学院の人、
はい、
限定で、ね、
はい、
なんか一般にバッてやると、うん、あのたくさんの人行き過ぎてもなんかちょっと
そうですよね、
ねえ、
そうですね、
なんか自分も行きにくくなるのも嫌やしなとか、で院生だったら限られてるし、
はいはい、
院の方限定いいですね、
院の方はかなり限定が多いんですけど、
うん、僕ら講師陣見られへんのね、
そうですね、
お金払っていただいて、金になっていただいて、
じゃあ入りますわ
でもあのそれこそあの来年、うん、来年じゃ2026年は新年会を大学院でしようかなと思ってて、リアル参加で、うん、もうほんまに少人数で、大学院生の中でも限られた、お申し込みしてくれた方しか来れないみたいな感じの新年会をしようかなとは、あのちょっと考えてたりはするんですけど、まあ、そんな感じでちょっと限定を作りながら、なんか普段
大阪とか
、まあ、東京とか、そんなね、あの北海道とかはなかなかちょっと難しいかなと思うんですけど、
う
ん、
今年そうや、あの初試み、うん、なんか変な話なんですけど、
うん、
なんかあビリさんコンサルとかね、
はい、
中心になってやって今までやってこれたけど、僕コンサルってしたことないですよね。
あ、そうなんですか、うん、
一発もんの講演ばっかりです
か。あ、はいはいはい、
うん、コンサルしてくださいとかも言われたこともないし、
うん、
で頼まれてたら過去もやってたんかもしれんけど、うん、で別に僕そういうあんま特殊にやっぱコンサルやるっていうのはそれなりのスキルがいるんでしょうね。
どうなんでしょうねまあいると思いますよ。経験値とか情報量があった方がいいと思いますね。いや、ふみちゃんできると思いますけどね、もう十分。
いや、その自分と経験したことのない、例えば商社とかね、うん、そんなんやったらサラリーマン経験はあらへんし、うん、だからそれは難しいと思うけど、大阪で僕ね、
うん、
もうなんかめっちゃ気に入ってしまったお店があるんですよ、飲食店が、
はい、飲食店、はい、
まあ、よう流行っててするんですけどだけどなんか初めて入った時に、うん、 この店最高やなと思って、それ一つはね、昼間からやってるんですよ、
うん、
で昼間からやってるのにランチタイムでもバンバンタバコが吸えるんですよね。これまず一つ、はいはい、であの注文の仕方が、うん、あの QR コードとかタブレットは一切ない。
あ、いいですね、はいはい、
で全部スタッフと喋りながら、うん、でそのスタッフたちがなかなかトークも面白いし、うん、ツッコミどころ満載みたいな、うん、僕初めて行ったとこから、いや兄さんなかなかやっぱ大阪の子やな言うて、うん、レスポンスもええしおもろいわ言うて、うん、で言うてって刺身の盛り合わせとか頼んだらめっちゃうまいやんこれと思って、で僕まあどこやかしこでお刺身ってしょっちゅうね、うん、これ懇親会なんかでも出るけど、うん、それでもまあ伊勢の子やし、いやちょっと刺身はうるさいとこあるんですよね。でもその大阪のその店ね本当美味しいんですよ、
うん、
ここで近くにお寿司やってる、その近くにこう天ぷら屋もあったり、うん、居酒屋もあったり、うんでお寿司屋もあったり、うん、で全部同じ系列店なんですよ、
うん、
僕全部回ったんですけど、あのどこ行っても本当美味しくてね、
うんうん、
ほんでそこのたまたま社長につながったんですよ、
うん、
そしたらまあ宇都宮のね大阪港の、まあ、ある一人が あそこ美味しいんですよって言って前話してくれて、あそうなんて言って、うん、いや俺それ行ったことあるわって言って、うん、俺めっちゃ気に入った、うん、あの店のことやってなって、これでしたらまた一緒に行きましょう言うて、うん、でその紬のやつと一緒に行った時、僕ここの社長と友達なんですって、でここの社長も文明さんのめっちゃファンなんですよって言うから、うん、そうなんてなったらちょっと連絡してみようっつって連絡したら、いや近くにおるからすぐ行くわ言うたら社長来たんですよ、
ね、
うん、でそこで盛り上がってるうちに僕頼んでしまったんですよ、あのコンサルさせてくれへんって言
う
普通逆ですよね、
逆逆逆
コンサルしてくださいっていう話が来んなら分かるけど、あの俺コンサルってやったことないねんけど、うん、だからこの店のためのお役にやったら立ちたいわ言うて、
あ
で例えば、うん、例えばこの店の困ってることってなんかないのって言ったら、うん、やっぱりアルバイトも含め正社員もやっぱり人材確保が今店舗がどんどん増えてきて、はいはい、で増えてそりゃ増えるわこんだけうまかったらって、うん、なんである例えばどこかのこう商業ビルとかにしても、うん、なんか1階のメインに一番目立つところのお店とか、うん、やっぱりガラガラだったりすると、う
ん、
ビルのイメージまで、
あれですもんね、
なんで逆にその社長も言ったけど、もう開店のためのいろんなお金のこともこちらで準備するから頼むから入ってほしいって、そんな風に言われて店舗が増えてしまってるんですよ、
はいはいはい、
いやそりゃそうなるわと、
うん、
人材確保が難しいって、うん、でそれで年間何百万もお金使ってるって、
うん、
待てよって思ってね、うん、もうそれちょっと前からも行った高校の調理科とかね、
うん、
結構クオリティの高い調理科の調理師免許を持って、うん、じゃあどこへ就職するかなみたいな、でそんなんも文明さんまたいいとこあったら教えてくださいとかってよう言われたりするし、で紬関係なんかでも学生がアルバイト探してるとか、
そうですね、
でも頼まれごとは試されごと精神が注入されてる若者やったらアルバイトでも働き方はいいと思うし、その役に一つ立てるなと、で僕がこの店今関わってんねんってバーって言いまくったら新規客増えるんちゃうかなっていうのもあるし、で全国飛び回ってるからなんかおもろい漁師とか魚関係とかとつながったら直接取引の橋渡しもできたりするかなとか、その3つぐらいがなんか俺からプレゼントできることかもしれんって言ったら、もうそれだけでめちゃくちゃありがたいですよって言って、でまあ何回かに分けてそのコンサルティングみたいなことを、なんか調理場とホールスタッフって飲食店って意外とあんま仲良くないんで、うん、やっぱ調理場ってもう職人って感じやし、うん、でバイトの子たちってやっぱ温度差あるんで、うん、で大体あの職人が怖いっていうパターン多くてね、はいはいはい、でそういうやつのチームワーク作りとか、
うん、
だからせっかくタブレットも QR コードもね、もう固くなにあれを使わないという考え方に僕は大賛成なんで、もうほんまね、ほんまに今あの QR コードとタブレット多すぎ、
多いですね、
うん、じゃあもうスタッフなんて人間じゃなくてもいいやんってぐらい、まあ、効率を図ってか知らんけど、だからこそ今の時代になんか泥臭いなんか人らしさをね出すためのこう受け答えのこう会話のこう作り方みたいなのも含めてね、 なんかやりたいなと思って、したらもうぜひやってほしいって言ってくれたんで、はいはい、今年26年はコンサルデビュー、
う
ん、
素晴らしい
一つなんですね、はい、飲食やったらいけるかなと思って、
いや全然何でもいけると思いますよ、
うんうん、また別のところでも、はい、こんなことやるってなってねってある社長と話してたら、はい、いやうちの会社もスポンサーでしてよとか言ってえそうなんてニーズあるかな俺とか言ったらあるあるよって、ちょっとなんか増えていくかもしれない
な、じゃあもう来あの2026年はあのコンサル中村文明で
十分いけると思うね
講演もしながらコンサルもしながら、
でもそんなにトムキいっぱい連れてきたいなと思って、でそこの調理場とホールのみんなとかにしても、はい、なんかねみんなそれぞれあの仲良くしようぜっていうだけじゃなしに、トムキみたいな異質な存在が自分をさらけ出して、あの価値観のカードのことなんかもせやし、お互いを知ろうとすることがチームワークの始まりですよ的なこととかね、だからそういうのをこう、はい、トモキとちょっとタッグ見ながらやりたいなと思って、
ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです、
でもこの間も昨日かなんかまで、はい、3連発企業講演でね、はい、同じ会社の、
はい、
長野の松本と、はい、山梨甲府と、はい、新潟長岡と3連チャンで、はい、まあ、それ全国区の会社なんですけどね、はい、でそこのチームワーク作りとかも含めて、はい、3連発公演一気に行ってきてね、
素晴らしい素晴らしい、
いや、ありがたいです、
もっとちょっとトモキ羽ばたかさなあかんな、
でもなんか今回その、まあ、前回もちょっと 松本じゃないわ、長野でさせてもらって、うん、今回また3連発させてもらって、すごい企業 の, その研修とやっぱチームワークを作りたいって言ってくださってるところと結構ガチッとハマっていってる感じはすごいしたんで、なんかすごい、
まあ、あの会社だけでも全国区やからさ、
はい、いや、
そうかと思ったら昨日の愛知県の高校も、はい、それからあのその前の日の旭川の高校も、はい、うん、あのいわゆるキッズコーポレーションっていう会社が、あのいわゆる高校卒業の後の専門学校とか大学とか進路のガイダンスみたいなことを、はい、あの受け負うそういう会社なんやけど、それでやっぱりその専門学校とかいろんな大学とかへもその迷ってる高校生たちにいろんな説明をしたりとかね、でそれでこう、まあ、お手伝いするみたいな、それとキッズコーポレーションも全国組織 で、キッズさんからの依頼も多いけど、ふと思ったらさ、四国にも営業所あんのって言ったらあるって言って、だって四国で一番でっかい専門学校って川原学園って、はいはいはい、15年ぐらい毎年、あの入学式呼んでもって行ってて、もう理事長学園長とももうほんまに仲良し仲良しやから、はい、したらじゃあ川原学園に入学する人の数が増えたら川原学園も大喜びなわけやし、そしたら四国の高校とかへまたこれなんかが喋りに行くみたいな、そういう窓口をキッズさんが作ってくれたらとかって、いやそれ絶対お願いしたいわとかってなると、単なる公演じゃない新しいスタイル作ろうと思ったらこれ作れるなと思ってね、忙しいよ、トモキ君。
ありがとうございます。ありがとうございます。
今まだでも、はい、黒船カンパニーからの給料ってどんなに公園行っても今のところ同じ金額なんやね。
はい、はい、そうです。
はい、それこき使われてる状態で。早く出口を作らなかった。
はい、ありがとうございます。
早くね、1プレイヤーに、はい、もうほっといても大丈夫っていうふうになりゃ、あの、まあいいんでしょうけどね。今まだコキ使われ期間なわけ、
はい、そうです
大変な時期ってあるんよ
下積みで
出だしの時
はい、
はい、この言い回しだけでもう何も言い返ささないというもうブラック企業の現れですけどまあまあそんな感じで、ね、はい、2060年もあ26年も、
はい、
おもろいこといっぱい考えて、はい、いろんな情報を皆さんにお渡しして、はい、共に元気に健やかに暮らせる一年にしましょう、
はい、
ということでお届けしました中村文明と
友樹と
ビリーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。